カルアでたまにはね。
はい、ではですね、ここでお知らせがあります。はい、ですね、東京の方で活躍しておられます、ザ・ちびっこギャングというバンドのお知らせです。ザ・ちびっこギャングはですね、このほどニューアルバム、10月25日に、灰色ネロンというアルバムを発売、そのレコ発として、こちらの方も回ってくるので、そのお知らせです。ちびっこギャングさん、泣きメロロックサウンドの真打ち、ザ・ちびっこギャング。ですね、都内を中心にストリートライブなどの活動などを行いながら現在も精力的に活動中です。灰色ネオンレコ発ツアー、関西方面のだけちょっと紹介しておきます。まず11月23日の木曜日、これは祭日になるのかな。
あ、そうですね、そうですね、
勤労感謝の、
そうですね、祭日ですね。滋賀のハックルベリー、ハックルベリーというのはですね、大津の片田のところにある、火曜日の初めの勝手に仕上がるのはじめさんがいつもよく使っているライブハウスです。それから11月25日土曜日、大阪雨村、これは新神楽というのかな、はい、で11月26日日曜日、岡山ペパーランドです。滋賀の情報だけもう少し詳しく言っておきます。11月23日勤労感謝の日の木曜日、滋賀のハックルベリー、時間5時半オープン、6時スタート、前売り1500円、当日1800円です。出演者はザ・ちびっこギャングの他に劇的モノローグなど、2,4,6 バンドかなで行われます。ではですね、早速ね、ちびっこギャング のサウンドを聞いていただきたいと思います。曲はですね、夢という曲です。どうぞ。
青く咲く それではスポンサーさんのねお知らせのコーナーにがやってまいりました。というかですね、今日はあのバントさんがね、ゲストさんでお見えいただいてますので、タッシュホールの方は先ほどからねいろんなイベントのね情報だとかねお話しいただいております。あと何かなんかこう、これを忘れてたとかなんかありますか。
ですね、そうですね、音楽イベントじゃなくて今現在ですね、毎週水曜日に、朝9時から、野菜市、新鮮野菜市、
そうだ新鮮野菜市、
そう、今日もあったんですけども、
なるほど、
また来週水曜日、もう毎週水曜日朝9時からやりますので、
毎週水曜日ですね、
朝取り野菜とか魚とかが安く販売しておりますので、朝9時からぜひお越しください
ませ。にぎわってますよね。
ありがとうございます。
ね、はいはい、またまたね、後のねまた音楽的な部分のね、お話の方はね、させていただきたいと思いますけども、それではですね、シガリオさんの方からね、ちょっとお知らせがございます。皆さんご存知でございますよね、シガリオさん、散髪屋さんでございますけども、この FM 東近江 FM スイートのスタジオがある上野町の信号からですね、東本町の信号の方に向かって、250歩サイモンさんの足で、行きますとですね、左手にですねジャンティ21というね、建物がございます。そちらの方の3階の方にですね、入っていただきますと、なんとお店の中にはですね、緑がいっぱい、大変癒される空間がございます。そしてまたですね、お店の方はですね、笑顔がいっぱいということでですね、大変親切で、丁寧で待たずにできる散髪屋さんがございます。 私の方もですね、2週間に1回、まあ、いけないときは3週間に1回かな、そんな感じで、お邪魔しております。何しろですね、時間早くてね、私もあのラジオに入る前の時間、もう本当30分ぐらいしかねないんですけども、その時にね、今日はラジオだけどねお願いしますとね、はいどうぞ徳さん3番の、ね、椅子にお座りくださいということで、ね、顔をこうね、顔を剃っていただいて、顔を切ってどないすんのとバンドさん笑っていただきます。顔は剃るんです。はい、で頭洗って、頭きれいにね、こう買っていただいて、フルコースでね、なんとね、料金大人1890円、はい、子供さんがね945円でできます。お電話の方も申し上げておきましょう。0748-23-6459、0748-23-6459、年中無休で営業時間は朝8時半から午後6時半まででございます。ね、最近ね、本当暗くなるのは早くなりましたけどね、5時だとかね、6時でお仕事終わられる方はね、十分間に合いますからね、どうぞ皆さんね、お出かけいただきたいと思います。また、行かれた方はですね、ミュージックボックスの徳さんに聞いてきたよってね、おっしゃっていただきますと、何かいいこと、あるかもしれないということでですね、しがりおさんの方からのお知らせでございました。はい、はい、ね、続きましてですね、私からのお知らせなんて言っちゃっていいかな。
はい、どうぞ。
はい、どこかに書いといたよというよりもですね、はい、今度ですね、11月の11日、なんと1がね、4つ揃う日、なんとこれがまた土曜日なんですよ。しかもしかも、土曜日、第2土曜日といえば、近江八幡のハーモニーライブの日なんですね。こちらの方はね、救急ライブの方がね、救急プレゼントとしてね、サイモンさん主催でですね、こう皆様にいい音楽を届けていこうとね、いうことで、やっております。喫茶ハーモニー近江八幡のですね、某でなくてもいいかな、平和堂さん側のですね斜め前に当たりますけども、うん、そちらのね、大きなパチンコさんの裏にございます YMCA ビルの1階喫茶ハーモニー、そちらの方でですね、11月11日6時スタート、ね、8時半ぐらいまでですね、出演者は今回はひょっとして初めてかな、グレートトリガイ君ですね。
初めてですね。
ね、うん、大変ね、こう彼はマイナー調がね得意とするプレイヤーでございますね、はい、そしてまたね、リクエストあればどんな曲でもね即興で作ってしまうぞ
そうなんですか、
っていう井上純一さん。
ああ、純一さんね、はいはい、そうです、はい、
ね、
即興ピアニストですね。
そうですね、で即興ではとても音楽は作れないぞって言いながら、最近ハープをですね練習し始めておりますもう父ちゃんの影響なんですよ。徳さんね、ハープはね C と D と G とね、うん、その3本買えば大丈夫だよ。ストローを吸うみたいにね、やればベントっていうなんか音を下げることはできるんだよ。できないんだよ、これがまた父ちゃんということでね、まあ
私の、似てないですね。
はい、
似てないですね。
似てない。
はい。
女だとも結構似てないんですよね。まあいいじゃないですか。似てない。研究不足です。ということでですね、私のハープ姿はですね、ハープじゃなくてハープだ。あ、ブルースハープ姿はね、また来春まで持ち越しということで、ね、私もですね、この日はですね、うん、あの仕事をこうサプライズで仕事もね、いろいろとねあるんですけどもね、最後に間に合えるかなということでですね、サイモンさんが出ろということで出させていただきます。
出ろ
ミッションですね。はい、グレートトリガイさんと井上純一さんと、そして私、徳と3人がお届けいたします。チャージの方はね500円で、なんとドリンク&お菓子がついております。どうぞね、皆さんね、お越しいただきますように、11月11日ハーモニーよろしくお願いいたします。
時間、
はい、
時間、
6時スタート、
6時ですね、
5時半会場ですね。
はい、
はい、ということでサイモンさんのこの1曲に ね、
サイモンのこの1曲ですね。
はい、
はい、ですね、ちょうど先々週、先ほどおかけしたマルゲリータ、
はい、
先週は、ジョン・デビッド・サウザー、うん、こう渋い路線が続き、今日また渋くイーグルスと。
うわー、いいね、
ちょうどね、ジョン・JG サウダーさんがこうイーグルスと、ねうん、非常に親交が深かったと
というふうに選手、ね、
言ってましたよ ね、
ね、
まあ、本意味でもバッチリのタイミングなんですけれども、
なるほどね、
はい、うん、もうイーグルスと言いますとね、うん、あまりにも有名 で、
そうです、ね、
ここで今更何を言うこともないと、うん、でこれから紹介する曲も実は結構有名で
これってほらサイモンさん歌って
これは僕は昔から歌ってます
ね、歌ってたよね、
これは僕のバラードの原点ですから、
なるほど、
はい、はい、日本ではねこれカーペンダーズも歌ってたということで、うん、結構有名 で、 で実はちょっと前にね、うん、某、平井堅さんも
某平井堅さん某じゃない、某はいらない、
はい、うん、はい、平井堅さんも歌っていたと、
そうですね、
いうことですよね、
はい、
もうそれで分かったと思うんですけれども、うん、デスペラード、まあ、放題はならず者というんですけれども、
うん、
デスペラードどっちの方が夢かな、デスペラードの方が夢かもしれないですね、そっちの言い方の方が、
ああそうかそうか、
はい、
う
んうん、そこで簡単にイーグルスについて説明しておきますと、うん、実はイーグルスというのはリンダ・ロンシュタットのバックバンドでした、
あ、
はい、これもまあ有名な話なんですけれども、はいはいはいはい、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集まったと、
うんうん、
当時のメンバーはグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナー、バーニー・リードの4人、うん、このドン・ヘンリーさんというのがまあ、リーダーみたいな人でドラム、ボーカル、うん、でそのならず者を歌ってるのもドン・ヘンリーと、
うん、
ホテル・カリフォルニアを歌ってるのもドン・ヘンリーですね、
うんうん
うん、はい、ですね、このランディ・マイズナーさんというのが非常にアコースティック色が強く、当時、イーグルスというのはカントリーバンドでした
ですよね、
はい、
ですよね、
ベキーリーゼーというね、まあ、ほんまにカントリーの曲、うん、これでね大ヒットして、
ね、うん、
はい、ところがですね、いつぐらいになるのかな、ね、ジョー・ウォルシュさんっていう人が加入されるんですね、
うんうんうん、
リードン、リードン、なんて書いてる、まあ、なんせギタリストが変わってですね、
なるほどなるほど、
それで非常にハードロック色が強くなり、まあ、それによって、まあ、ホテルカリフォルニアという名曲ができてきたのも事実なんだと思うんですけれども ね、 ね、
まあ、はい、イングルさんというとね、デスペラードとホテルカリフォルニア、
はい、
まあまあ、それからこう入っちゃうの、
ん
そうでもないの、
いや、それを聞いてでもないでしょ、そうでもないの、はい、他にもいっぱい曲あります、
うん、
はい、
やっぱ僕はホテルカリフォルニアからね、
あまりにも有名、あまりにも有名ですからね、
うん、
はい、
うん、
ね、ホテルカリフォルニアについてちょっと根っこに書いたのを言いますと、1976年に、ですね、当時のロック産業を含めたアメリカ社会を比喩した深みのある歌詞と13本のギターを重ねた完璧なサウンドワークでと
そうで
確かにあれすごくギター深いですね、
すごいですよね、
はい、70年代のアメリカンロックを代表する曲となったということです、うん、でちょっとね、僕もね知らなかったんですけど、ならず者のデスペラードはシングルカットされてなかったみたいです、
あ、そうなんだ、
はい、これちょっとね資料見てね、うん、まあ、シングルされてないなと
やっぱりサイモンさんもアルバムを買ったんだよね、
いや、もうベスト版ですね、
あ、ベスト版
は
ね、
はい、
なるほど、
ならず者は2作目のアルバムです、
うんうん、
で41位ということなので、うん、ひょっとしたらこれ一番ヒットしてないアルバムかもしれませんね、イーグルスの中では、
ああ、そうか、
はい、そのタイトル曲ならず者がアルバムのタイトルなんですけれども、シングルカットはこれ見る限りされてないようです、
うんうん、
はい、そういう感じですね、まだ時間がありますね、
うん、
じゃあもうちょっとうんちくいきましょう、
はい、
先ほど言いましたそのランディ・マイズナー、
はい、
そうですね、ランディ・マイズナーさん
ギタリスト、
この人ギターやったかな、なんせアコースティック曲、はい、ロック色が強くなってイーグルスを辞めた人です、はい、でこの人が辞めたことによってますますロック色がきつくなったと、
うーん、
で、ね、ランディ・マイズナーさんの代表曲ではイーグルスの時代に、うん、Take it to the limit という、これは素晴らしい曲です、これは4位までしか上がっていないんですけれども、これはね、やっぱ知ってる人は日本でも知ってる、これもまた今度ねいずれかけたいと思いますけれども、
アルバムに入ってるかな、
はい、もう、ね、ベスト版には入ってる、これはやっぱりあれです、だEU の中で代表的な曲です、はいはいはい、すごくいい曲です、でこの人がイーグルスを脱退した後、一人ぼっちのイーグルスというキャッチフレーズで、
うんうん、
店頭には並んでました、
あ、
はい、これを覚えておられる方は結構いらっしゃると思いますけれども、
あ、そう、
当時ランディ・マイズナー一人ぼっちのイーグルスって言って、その CD をね、ソロの CD を大々的に売ってましたね、
ああそうなんだ、うん、ま、ギターテクニックすごいもんな、
はい、
もうしかもほらアコギでしょあれ。
いやあれはエレキじゃないかな。
アコギだよきっと。
でねライブ版見ると、うん、2人の人が全く同じように弾いてるんですよね。
でしょ。
あれすごいですよね。
すごいよ。
完璧に依存されてますんで。
だってほらあれじゃなかったっけ？なんかほらこの根っこの2本あるみたい。
ああどうかな。ね、そこまでは。
根っこが2本。あれはエレキかな。
あれはきっと、うん、多分6弦ギターと12弦ギターなんでしょうけどね、うんうんうん、多分、
うん、なかなか、うん、いい曲持ってきていただきましたね。
あもうこれはね、うん、機会があったらかけようと思ってました。
なるほど。
この鉄血ザリミットをかけたいですね。これ来週かけよう。あ来週は違う、来週か、うん、鉄血ザリミットかけようかなと。ちょっとも
うその線で行くわけ。
いやいやまだあ
民族音楽、ほら、さっきほらリンさんからもさ、
いいポロカワーっていうのをまたやりたいと思います。
うん。
いやこれもね実は候補に上がってるんですけれどもね、うん、しばらくこの路線で行こうかなと。また、うん、また民族音楽路線を
ぐぐっ
と出していきたいと思います。
なるほど。
はい。さあそれでは聞いていただきましょう。イーグルスでならずも。